ローマ数字3、私たちは主からの負担を持って言葉を供給しなければなりません。A、神に開いた霊は神から負担を受ける条件です。私たちは主との親密な交わりの中で祈ることを通して負担を受け、負担を解き放つことを学ばなければなりません。1、祈りと働きは分離することはできません。祈りがなければ働きはありません。2. 神は私たちに祈りの負担を与えるなら、それが発表されることを願っています。負担は発表を通してのみ下ります。3. もし家で声に出して祈ることができないなら、主が行ったように私たちの負担を発表することができる場所を見つけましょう。私たちは小さい声で祈ったとしても、聞こえるように祈るべきです。神は私たちの負担が言い表されることを願っています。B、預言者が受けた啓示は彼らが受けた負担でした。負担がなければ言葉の務めはなく、預言はなく、紹介を建造することもありません。イザヤ書13章1節、アモツの子イザヤが見たバビロンについての託宣。ゼカリヤ書12章1節、イスラエルについてのエホバの言葉の託宣。天を述べ、地のもといを据え、人の霊をその中に形作られたエホバはこう告げられる。1、私たちの負担は神の啓示を人に解き放つことであり、神の啓示は神が私たちに与える啓示の言葉を通して解き放たれます。2、私たちが神の言葉を供給するとき、私たちの関心事は私たちに神の語りかけがあるかどうかであって、私たちの語る題目であってはなりません。神の語りかけを得るために、言葉の務めをする人は負担を持たなければなりません。3、言葉の務めをする人は人の状態を神の御前にもたらし、彼らの状態を感じ取り、神が語りたいことを知らなければなりません。C、紹介を収めることでの、また言葉の務めをすることでの最大の問題は、主からの負担を持たないことです。1、負担がなければ、私たちのすべての活動は死んで効果のないものとなります。負担があれば、私たちは生きて繁栄します。2、負担を持つことは、私たちを最も多く対処します。負担があるなら、事故は減少し対処されます。なぜなら、あることは、私たちの負担が私たちに行わせないようにし、あることは、私たちが対処されることを要求し、そうでないと自分の負担を解き放つことができないようにするからです。3、私たちが義務感で奉仕し、負担を持って奉仕するのでないなら、そのような奉仕は私たちに主の臨在を失わせます。4、私たちの奉仕が義務を果たす事柄になるときはいつも、私たちの奉仕はすでに堕落しています。